新しい介護の働き方。この時間は特別養護老人ホーム山水園の提供でお送りします。本日は社会福祉法人山水会統括施設長の前川義彦さんと施設長の西田洋介さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新しい介護の働き方ということで、今日ご紹介いただくのが週休3日ショート夜勤制についてということですが、はい、これはもう画期的な仕組みになるんですか？
そうですね、はい、おそらくと言いますか全国的にも、県内でもなかなかまだ、採用している施設は少ないと思いますね。
実施しているところは少ない、はい、確かに私たちの耳にはもう週休2日制がもう染みついてますので、はいはい、3日とついたらこれは介護の場所としてどのように仕組みを作っていかれるのか、はい、ちょっと教えていただけますか？はい、
そうですね、はい、まず週休3日制ってどういうものなのかというところでちょっとお伝えさせてもらいますと、はい、少し前にユニクロとかでも、週休3日制を導入しましたみたいなニュースがありましたね。あったと思うんですけど、簡単に言うと週のうち、3日間休みを取って、ねはい、逆に4日間出勤になるんですが、はい、まあ、そうすることで1日の勤務時間は長くなりますよというふうなものなんですね。そうですね、確かにね、はい、でそうですね、昨年介護保険制度の改定があったんですけど、はい、その中でも週休3日制の導入を進められたりとか、はい、あとは自治体なんかでも、福井県でしたかね、
そうですね、
自治体としても進められているようなそういう仕組みになってきました。ただまだ少数派です。
そう
です。そのあたりの背景には、なかなか介護の職員さんが全国的に不足をしているというところ、
そうですね、事実そうですね、
休みがちょっとでも多くて魅力のある職場にっていうようなところと、はい、あとやはり介護のイメージで体がしんどいとか、はい、そうそうですね、負担が大きいっていうところがあるので、勤務時間は伸びるけれども休みが多くなってより働きやすい環境ができたらなと、はい、そういう狙いがあってで、こういったことがだんだんと進められてきている、そんな状況ですね。
そうなんですね。でもより早く取り入れようと思われたのは、
そうですね、まあ、やるなら早く三田市で、はい、先陣を切ってやりたいなという思いはやっぱりありました。おそらくこれから、まあ、何年かかるかわからないですけど、週休3日制というものが、主流になってくるかなとは、私は思ってるんですけど、どうせやるなら先にやりたいなって思いはありましたね。
どこかをこうモデルケースとしてお勉強されたとか、いろいろあるんですか？
そうですね、ロング夜勤、週休3日っていう前に、私ら の法人の中で執行役員会っていうのがあるんですけど、はい、その中でもいろんな働き方の提案なんかがあって、どうやったら職員さん集まってくれるかなとか、どうやったら働きやすくて生き生き頑張ってくれるかなっていう話をずっとしてたんですね。そんな中で、私が兵庫県老人福祉業協会っていうところの、施設長会にデイサービス部会の担当として行ってるんですね。でそんな中でその知り合ったある西宮の施設の方と話をする中で、うちは数年前から週休3日制導入してるよっていう話が上がってきまして、いやどういうもんなのかなと思って、その時全然わからなかったんですけどね、はい、まあ、そこでちょっといろいろ聞いていく中で、そう画期的だなっていうこととか、まあ、本当にこの介護の世界の夜勤っていうものにこうマッチするんじゃないかなっていうふうに思って、まずはそこの施設に視察見学に行ったっていうのが始まりですね。
行かれて実際いかがでした？
そうですね、そこの施設は初めて5年ぐらいのところだったんですけど、まあ、最初は本当に苦労したとは言われてましたけど、今は定着して、しっかりとこう職員も、そんなに苦労しなくても集まるようになってきたっていうふうに言われてまして、
そうなんですか、はい、しっかりと結果が出てきているということですか？
そうですね、はい、ということを聞いて、これはぜひ行かないといけないなっていうところで、現場のちょっと役職、副主任とか、主任とかっていうのを連れて、私だけ行ってもしょうがないんで、現場の職員がどう感じるかっていうのもちょっと感じたかったんで、
山水園さんの皆さんで、
そうですね、はい、それでそこの視察見学に行って、 これはいけるなというところで、はい、進め始めたのが去年の夏ですね、
うん、これはいけるなというのはシステム的にできるなという感覚ですか。
そうですね、まあ、あのこれからちょっといろんな、ね、話は、はい、
そうですねご紹介いただきますが
なってくるんですけど、はい、あのうち の, あの、まあ、課題に関することでもあるんですけど、ちょっとどうしてもまあ残業が増えてしまったりとかってこともあって、
結局そうですね、あの、うん、人がね、はい、あの人に対して人がすることっていうのは、はい、パッとこうなんか工場のね、はい、あの流れを止めるんじゃないですの で,
そうです、ね、
どうしても後々っていうの で,、
うんそうですね、
残業になってしまうわけですね、うんうん、当然ながら、ね、
はい、その対策もにもなるかな、
課題になってらした、
あの職員の、はい、に対して、はい、あの職員の皆さんにね思いをちゃんと言ってほしいなって思ってて、はい、アンケート調査を、
あ、現場の生の声を、
はい、吸い上げるアンケート調査を、はい、ま、毎年とは言ってないですね、2年に1回ぐらい定期的にやってるんですね。
で
その中の意見としてやっぱし残業がっていう声であったりとか、はい、またやはりあの夜勤がね一人で大勢の方を見ないといけないので負担も大きくて、
精神的な負担と当然身体的な負担と、
でそこがこれショート夜勤っていうのが言ってますけれど、
はい、
あの1夜勤で2日分の勤務働いてたんですね
今までは、
はい、夕方に働き出して、はい、次の日の朝ごはん終わってから帰るみたいなところをやっていると、はい、こう一人でフロアを見ないといけない不安だったり、またあの少ない人数であの全員の介護が必要な方をベッドから車椅子に起きていただいたりとかっていうのが、うん、負担が結構こう大きくて、
今お伺いするだけでもイメージすると、うん、あの私もちょっとの父の介護とかしてたら、はい、それを思うと大変ですよね。そうなんですよ、確かに。
でそこの負担が大きいなっていう意見を聞いてて、なんとかできないかなっていうところに、はい、今西田社長が言ってくれた、はい、そんな話も聞いて、話を聞いたらこれはその負担軽減につながるんじゃないかなというそんな思いから、なんとか実現できないかなと、はい、そんな風な流れですね。
あ、そうなんですね。じゃあちょっと具体的にどう進めていかれたのかご紹介いただけますか。
は
い、
そうですね、はい、ちょっと一つポイントがありますので。
あ、そうなんですか、はい、ポイント、はい、
まあ、週休3日になることでじゃあどうなるのかっていうところなんですけど、
は
い、
そうですね、はい、
週休2日っていうのは、まあ、あの一般的には勤務時間が8時間 で、
そうです、ね、
出勤日数が5日間で、はい、休みが2日で、
はい、
うちの産水園でいうと年間休日が115日っていうふうになるんですね。
115日、はい、
あのこの業界ではそれでも多い方だと思うんです、
ね、はい
はい、まあ、月でいうと9日から10日間ぐらいの休みになると、
はい、
それが週休3日になると、勤務時間は 9.5 時間、8時間が 9.5 時間に長くなります。1.5 時間、はい、
少し 1.5 時間だけ長くなる、はいはい、
まあ、施設によってはそこを10時間にしたりとかそこもあるようなんですけど、はい、じゃあ 9.5 時間がマッチするかなということで 9.5 時間にしました、
はい、
で出勤日数が4日で休みが3日 で、
はい、
で年間休日が155日になる。
すごい、155日。そうなんです、
そうなんです、すごい多いんですね。
そうですね、は
い、でまあ、月でいうと12から13日休みになるという形になりますね、まあ、これはかなりこう、採用に関してもこう PR になるかなと、
そうですね、
いうところもあって
1.5 時間勤務する時間が伸びるだけ で、
そうです、ね、
お休みが年間で40日も増える、
はい、そうですね、はい、
そうですか。
そうですよ、
ショート夜勤っていうのはどういうふうな、はい、こう仕組みになっていくんですか。
そうですね、ショート夜勤っていうのは、まあ、ショート夜勤とロング夜勤ってあるんですね。
あ、ま
あ、ただちょっと業界用語になってくるんで、
はいはい、
もしかしたら施設さんではそういう呼び方をしてないかもしれないんですけど、あ、
はいはい、
まあ、あのショート夜勤っていうのは1日の夜勤が1日換算ですね、
はい、
1夜勤1勤務とよく言われるんですけど、
1夜勤1
勤務ですね、
勤務、
1回の夜勤が1日換算のものがショート夜勤と、
はい、
まあ、一般的には呼びます、
はい、
で逆にロング夜勤っていうのは1日の夜勤が2日換算ですね、
2日、
はいはい、8時間でいうと16時間働くというのが、
はい、
ロング夜勤、はい、一般的にはなります、
はい、
でやはりロング夜勤が多分主流かなと思いますね、今のところ、
はい
はい、まあ、ただあのショート夜勤でもあの8時間のショート夜勤っていうのはちょこちょこあるんですね、
はい
はい、 まあ、ただそのショート夜勤の課題というのがありまして、はい、どうしてもショート夜勤の、8時間勤務で、はい、週5日勤務となった時に、はい、高給数が少ないので、はい、少ないというか普通なんで、はい、なのでロング夜勤の場合、1夜勤2勤務の場合は、夜勤があって夜勤明けがあってその後休みがあるっていうその、はい、夜勤夜勤明け休みっていうパターンがあるんですね、
はいはい、
ただショート夜勤っていう1夜勤1勤務の場合は、はい、休みの回数が、はい、そんなに変わらないんで夜勤があって夜勤明けがあってその次の日がまた出勤になるっていうパターンが出てきちゃうんですね、
はいはいはい、
まあ、その課題があったんでちょっと戻りますけど、はい、週休3日の 9.5 時間にしたら、休みの数が増えるんですね、155日と増えるんで、うん、はいはい、その 9.5 時間と1夜勤1勤務を掛け合わせると、夜勤夜勤明け、まあ、夜勤明けがまあ休みなんですけど夜勤があって休み休みっていう風な、
うん、
週1夜勤2勤務と同じパターンで、はい、休みの回数が確保できるというふうな、
つまり夜勤明けの次の日がもう休みになるというシステムが、シフトが組めるという、
組めるんです、はい、
あ、これは嬉しいです ね、
そうですね、それが 9.5 時間を採用したメリットになってきますね。
ああ、そうですか、はい、とてもこうお仕事をそこでさせてもらおうと思った人のイメージもしやすいですね、うん、これでシフトによっては休み明けにまた勤務になるかもしれないっていう通常の今までの常識からもう夜勤をします、
はい、
で夜勤明けで帰ります、
はい、
体休めます、
はい、
で次の日がもう一回休みがあるから趣味のことができたりっていうことになっていくわけですね。
そうなんです。
なるほど、
まあまあ、そうすることで、ロング夜勤っていう時間が長い夜勤というのはやっぱり、うん、体に負担がかかって、
そうですね、
でどうしても長い間介護をしてきて、
うん、
してきたらやっぱ体に負担がかかってくるんで、はい、夜勤のために離職するっていう風な方もやっぱ出てきてしまうこともあったんで、
はいはい、それはもったいないですね。せっかくこう、はい、技術的にも慣れてこられた方が、はい、もう体のためにこれ以上続けられないっていうのは、
は
い
は
い、
50代60代の職員さんもやっぱたくさんいてるんですね。
ベテランの方が、
はい、でその方たちが、はい、夜勤がしんどいから辞めていくっていうようなこととかを、
はい、
なんとか防ぎたいなっていうそんな思いもあってこういうことに取り組んだと。
なるほどね、もうこれは今動き出しているんですか。動き出してます、
はいはい、
実際されてみていかがですか。
そうですね、正直なところうまくいっていることと課題もあります、
はい、あ、そうですか、
はい、まあ、
うまくいっているところは今お話しいただいた以外にもいろいろありますか。
最初に話を私しました、はい、残業がちょっと課題になっているっていう話をしたと思うんですけど、
はいはい、
残業はかなり減りました。
あ、そうですか、はい、1.5 時間増やすだけで勤務として取ってる時間が 1.5 時間増えるだけで、
もともとそれにあたって計算したら少し職員数を増やしたんですね。
あ、やっぱり増やされた、
はいはい、で、はい、なぜかというとそこは時間外で残ってる分もあるのでそれはもう増やそうよというところで、
はい、
増やしました、
はい、
でただ 1.5 時間で勤務を増やした分と 1.5 時間勤務が伸びている分が合わさって、はい、残る分が減っているという形は取れているので、その時間外がギュッと減ったっていうのはこうメリットですね、
お互いにいいですね、仕事をする方にとっても、ね、うん、経営側にとってもということになるんですね、
うん、そうですね、
はい、残業が減ったという、
減ったと、
その他はいかが
ですか。あとはやっぱり夜勤の負担は減ったという声はよく聞かれますね、
はい、
単純に時間が短くなったっていうことがありますね、
時間が短いので、はい、体力的な負担が減った、
はい、はい、今までの夜勤でいうと、だいたい夕方17時、5時ぐらいから入って、はい、翌日の10時ぐらいまでなりますので、はい、まず出勤したら夕食の解除があったりとかするんですね。
あ、そっか、17時だったら夕食ですね。
そうなんですよ。で、ベッド合唱、ベッドに寝ていただく、ナイトケアで歯磨きとかそんなこともやってから、
はい、
ベッド合唱して、はい、で翌日、まあ、夜間帯は眠られてるんですけど、翌日また起きていただいて、
はい、
で食事解除をしてっていう、ね、解除になってくるんですけど、はい、ショート夜勤の場合は、入りの時間が9時なんですね、
じゃあもう夕食の終わった
夕食終わって、まあ、大体の方が横になられている方もいらっしゃって、
そうですね、
大体の方が、
はい、そっかそっか、そうですね、
中には、ね、起きられてたり、はい、
もちろん ね、
認知症の方で動かれたりという方はあるんですけれども、
大体のリズムとしてはベッドに
行
ってらっしゃる、そっか。
朝、食事会場をして、はい、で8時半に夜勤者は帰宅すると。
あら、帰りも早いんですね。
帰りも早いんですね。なので体の負担は少なくて、はい、なおかつその夜勤の時間帯の中に2時間、はい、仮眠時間がありますので、はい、
これは、まあ、あのショートのもロングも同じですね、
う
ん、仮眠が、
ね、そうですね、はい、ありますので、はい、体も休めることもできるしっていうところで、はい、夜勤の負担は確実に減ったというふうな声は聞きますね。
あ、そうですね、はい、今こうやって言葉でお伺いしても、はい、もうすごくよく分かりやすいですね。あ、そうなんですね。そして今度見えてきた課題っていうのは何でしょうか。
もう一個メリットなんですけど、
もう一つはぜひ、はい、メリット、はい、
あのやっぱりあのもう一つ課題がもともとあったのが、やっぱりシフトがなかなか組みにくいっていうのがあったんですね。
さっきおっしゃってた
役職職員が、はい、あのなんかできるだけ皆さん職員さんの希望も聞きながら、
そうですね、
またなかなか組みにくい
で、夜勤明けができたらお休みにしてあげたいなという、はいはい、
っていうのが、まあ、9.5 時間ということで、はい、まあ、若干ちょっと職務を増やしたりとかもあって、はい、まあ、非常にまあ組みやすくはなったというふうな話は聞きますね。
そしてでメリットが今3つ大きなのをいただきましたが、はい、見えてきた課題もあるということで、
課題ももちろんありまして、はい、まあ、まず一つはあのもうこれは当然のことなんですけど、日勤帯の時間が 1.5 時間伸びましたので、はい、それに対する疲労感というのはやっぱりありますね、
う
ん、
はい、そうですか、
はい、9.5 時間になったので、はい、ちょっと長いなと、
9.5 時間の中で休憩は
休憩は1時間
1時間あります、はい、
はいはい、そうですね、その休憩のタイミングっていうのも、うん、その出勤時間が11時とかの場合があるんですね。そしたら、ね、お昼ご飯をどこで食べるんだっていう、
本当です、ね、
課題もあったりして、まあ、ちょっと時間をずらして休憩したりとか、はい、先にその12時ぐらいに12時や1時に休憩してしまったら後が長いんで、
そうです、ちょっと長すぎますね。
まあそこをまあフロアでみんなで考えて
お互いに譲り合ってですか、
そうですね、30分ずつ休憩したりとか、はい、
2つに分ける1時間を、
はい、休憩をまあ3時とか4時ぐらいに取ったりとか、そこはそのフロアの運用状況によっていろいろ考えてしてくれてますね、
はいはい、それはじゃあその現場がこう空気がこうコミュニケーションがしっかり取れてないとなかなか難しいですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、そのあたりはうまくいってらっしゃいますか。
そうですね、今のところうまくいってます、
ね、あ、よかったですね、それがやっぱり大事ですから ね、 あの自分の気持ちとそれから現場と の、はい、あの様子っていうのは、はい、ま、あの施設の皆さん方運営される側もさっきおっしゃったようにアンケートで本音をちょっとこう吸い上げていらっしゃるところ で、はい、うん、 そこから見えてきたものも解決しようとも動いていらっしゃいますし、はいはい、で実際現場の皆さんも風通しのいい状況 で、
う
ん、
そうですね、
1時間のお休みを30分ずつ、はい、じゃあこの後私30分取るわとかってなるんですね、
はいはいはい、まあ、風通しがいいのはあのいいんですけど、まあ、あの何でも言ってこられるんであの、あの私も、ね、
はい、ご希望を、
あの今の役職者も多分大変だと私のところに上がってきてないことも多分いっぱいあると思うんですけど、
ああ、そうなんですね、
特にね今はやり方をゴロッともう変えたので、
そうそう、はい、
なので、その動き、前の動きが体に染みついてるの で、
そ、 で、ね、そのあたりどうですかね、現場の方の戸惑いというのは、
そこを変えるのがやっぱしなかなか で、ね、であの特にあの実は変わってすぐの頃に、中でコロナの方が発生されてたんですね。
そうですか、この時期ありましたか。
そうなんですよ、あの外部的にはもう何もないように落ち着いてますけど、はい、中で起こると、まあ、昔ほどではないんだけれども、やっぱりそこは大変だし、あの職員も休んだりとかするので、そういったところで新しいやり方が重なっちゃったので、なおさらちょっとあの動きがもう前のままでやったらええやんみたいにどうしてもなるところもありますし、
あ、 こう今までのリズムがゴロッと変わる戸惑いっていうのは、う
ん、
ハニー FM もラジオの電波からネットに変わって、うんうん、もうあの笑われるかもしれませんけどこの1年通じてやっと体に少しずつ、うん、あのこう右向いて左向いてる間にあ次のリズムはこうだなって分かるようになりましたけど、うん、いちいち確認しないとできませんのでね
おっしゃる通りで、そういうところがやっぱりまだ課題に上がってきてまして、はい、まずその8時間の流れが9.5時間の流れになかなか頭も移行職員も移行していない、ね
はい、
それは当然だと思うんですよ。
そうですね、
ずっと8時間の勤務でロング夜勤でやってきたのが突然変わって、しかも変わったタイミングでコロナが発生してっていうところで、ねはい、本当にみんな大変な思いしながら、切り替えていただいているまだ真っ最中というところで、
は
い、
いつからこれは動き出したんですか。
3月からなんですけど、
ということは3月今2ヶ月目に入ったところですか。3月の初めからで、
そう2ヶ月目ですね。
そうですね、
そうですね、
はい、ただ実際はあの、はい、3月の前半がコロナで
おっしゃった、はい、その時は結局元に戻されたんですか。
いやでも、もうそれはやってた
やってたやってたんですけど、
もう動き出してました。
ただその動きが最初に考えてた通りの動きではなかなかいかないので、あの 9.5 時間にはなってるけど動きは前のままとか、
そうせざるを得なかったっていう、はいはい、まあ、職員さんもねあの離脱していく中で、あとコロナで、
はい、
あの5日間とか休むんです ね、 そんな中でそれでもやっぱり利用者さんはいらっしゃるん で、
ね、そうですね、
まあ、仕事を業務回していかないといけないということで、はい、その9点もう本当に申し訳なかったんですけど 9.5 その時は 9.5 時間プラスの残業がどうしても発生しまったと。
どうしてもそこはね、は
い、ちょっと切り替えるタイミングでうまくいかなくてっていうところで申し訳なかったんですけど、はい、まあ、でもなんとかその時期を乗り越えて、っていう、まあ、ここからですね、
ま、そうですね、うん、ま、利用者さんからのお声っていうのは上がってますか。
そうですね、まだそこまで
が、まあ、本当動き始めたところですので、ね、
正直なところ、まあ、逆に言うと、あのそういうふうに感じさせない方が、いいのかなと思いますね、
はい、すごく変わってできない、今までやってくれてたことができないじゃないかみたいなことは、いや声上がってきやすいと思うんですけど、そういう声は特には上がってきてないので、
ということは、はい、スムーズに、うん、あの途切れなくできている、はい、ということですね。
ここからいい方向にね、あの、そこでちょっと余裕を持って接することができるようになるから、はい、優しく関われ、まあまあ今までも優しく関わってるんですけど、
ね、お話ね、伺ってると
今まで以上に
その
お話をしっかりできたり、あの利用者さんの、ね、個別の対応ができたりとか、そういったことができればと思ってるんですけれど、ただなんか聞いてるとこう夕方の時間にちょっと人手が熱くなるっていうの
ね、はい、そうですね、夕方の時間にちょっと人手が確保できる、まあ、フロアにもよるんですけど、はい、確保できて、今やってくれてるのは、その時間帯にこう体操であったりとか、
はい、
ビデオの動画をテレビの動画を見ながら、こう歌を歌ったり体操したり、ちょっとゲームをしたりってことができるようになってきた、
ショート夜勤で夜勤の方が来られるのは9時になったのに、
はい、
夕方が暑い、分厚いんですか。
そうですね、なってきたと。
多分あのシフトの関係で、あのパートの職員さんなんかは今までと同じ勤務の職員さんがいらっしゃったりとかもするし、あのこうずれ、あの勤務時間が伸びてるので早出と遅出と日勤が重なってる時間が増えるので、そういった影響なのかなとは思うんですけれど、
組むの大変ですね。でも今伺ってると
そうです、
ね、AI あたりにちょっと組んでもらいたいところですね、
あ、実はそうなんですよ。
やっぱりそう
それはね、
あの
勤務表作成ソフトっていうのが
あるんです
ね。勤務表自動作成ソフトっていうの
は、
去年かな、
うん、あ、もうすでに入れてらっしゃる、
導入して、あのやってます。まあ、あの勤務表自動作成ソフトが 100% できるわけではないんですけど、
それで主だったもの
だいたい AI さんが、あの、8割方組んでくれて
素晴らしい秘書ですね
7割8割方組んでくれて、そこをちょっとあの職員が集中するっていうことで、
まあ、人の手でちゃんともう一回組み直しを少し手を入れると、
はいはい、ね、でもさっき門垣さんがこの、はい、あの大変でしょうって言ってくださいましたけど、でも1夜勤、はい、1勤務のショート夜勤にして週3にした方が、はい、あの今までよりも組みやすくはなると、
はい、そうなんですね、
そうなんですよ。あの一夜あの ロング夜勤だと夜勤に入る夕方から入る日と、はい、そこの、次の日とその次の日の休みまで3日間セットになっちゃうんですよね、はい、で3日間セットになっちゃうと、はい、ここのブロックを誰かが埋まったらもう決まっちゃうので、融通きかすんがなかなか大変になってくるので、はい、誰が希望の休み、子供さんの行事で希望の休みとかなると、そうです、ね、こう一からガラッと変えないとみたいなのが、
あ、3日が1セットなのでね。
でこちらのショート夜勤だと、はい、このまあ1夜勤1勤務なので、こう言ったら1日分だけで調整が済むので、はい、あのまあその分ね他に負荷が出る場合もあるんですけれども、はい、組むのは圧倒的に組みやすくなると、はい、
そうなんですね。
そうですね、まあ、あのコロナとかで急にちょっと職員が休みになったりした時も、はいはい、2日間調整しないといけない、夜勤1夜勤2勤務で2日間調整しないといけないのが、はい、1日分で調整が可能になるというところはかなりのメリットですね。
そうなんですね、はい、あのここまでこうやってお話をお伺いしてくると、結局この最初のタイトル通り新しい介護の働き方ということで、はい、夜勤にかかってた負担がとても軽くなるっていうことと、はい、それから週休3日にしたのでご自分の趣味をするなりということで、はい、年間で40日お休みが増える、はいはい、これはこれからこの介護の世界に入ろうと思っている方にはもう本当に朗報になるわけですね、はいはいはい、ありがとうございます。じゃあリスナーさんにぜひメッセージを最後にお願いしたいと思います。
そうですね、あの先ほどの話の中でもあった通りまだまだ課題はあるんで、あのこれから熟成させていかないといけないと思ってます、はい、でそれはやはりあの現場の職員の意見を聞きながらしていきたいと思いますので、逆にそういう施設なんですよっていうことを思っていただけたら、あの皆さん、はい、職員の意見を聞きながら、それをこう生かしていきながら形を作っていくような施設ですので、ぜひあのご応募いただけたらなと思っております。
ありがとうございます、はい、じゃあ最後に前川さんの方からもお願いします。
そうですね、私はそういうような取り組みが話の途中でも出てきてましたけど、はい、まず余裕を持って、関われるっていうのがご入居されてる方にとってもいいし、
ね、
やっぱしね、私たちの仕事の醍醐味は入居者の方とコミュニケーションを取って喜んでいただけるっていう、これがねこうせわせわしたりキチキチしたりすると、はい、なんかそういう余裕がなくなっちゃうんですよね。そういう意味ではこの週休3日ショート夜勤っていうことをすることで、よりゆっくりとしっかりとご入居の方に関わってもらえるような取り組みがしていきたいなと思っているので、施設をって考えられてるね、ご家族が施設を考えられてる方があれば、山水園こんな取り組みしてるよって思っていただけたらと思いますし、また働きたいなとか福祉の仕事したいなって考えられてる方に、週休3日ね、一般の業界では増えちょこちょこ聞きますけど、まあ、福祉業界ではまだまだ少ないです。でもこういう、 入居者の方ともいい関わりができて、それから自分のことも充実できる、そんな取り組みですので、ぜひ興味ある方は一度お話を聞きに山水まで足を運んでいただければなと、そんなふうに思っています。
じゃあ連絡先はどちらの方にさせていただいたらいいでしょうか。ご紹介いただけますか。
そうですね、連絡先の方は特別養護老人ホーム山水園、西田までご連絡いただけたらと思います、
はい、じゃあ電話番号をすみませんご紹介ください。
079-568-1314 です、
はい、もう一度お願いいたします、
はい、079-568-1314、
はいはい、ありがとうございました。ここでお仕事をしたいとおっしゃる方、また、ご家族を施設にと思っていらっしゃる方、特別養護老人ホーム山水園さん、西田さんまで、お電話でお問い合わせお願いいたします。電話番号 079-568-1314 079-568-1314 までお願いいたします。ここまでお話をお伺いしました。社会福祉法人山水会統括施設長の前川義彦さんと施設長の西田洋介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
新しい介護の働き方、この時間は特別養護老人ホーム山水園の提供でお送りしました。